このルカの21章にはこれから起こるべきこと、そして終わりの時の予言が記されてあります。最初のところにはこの献金のことが出ているわけです。貧しいヤモメが2節のところを見るとレプタドーカを2枚投げ入れるのを見てとあるわけなんですけれども、まあ、レプタドーカ2枚、今の金額で言うならば、まあ、100円か200円というようなもう本当にわずかな金額なんですけれども、なんとイエス様はそれを見ておられて、3節を見ると誰よりも多くを投げ入れましたと言われたわけです。なんで100円200円が誰よりも多く投げ入れたんだろうか。実はそれは金額のことではないわけです。おそらくは他の人たちはもっと多額の献金をしていただろうと思いますけれども、しかしこの貧しいヤモメが投げ入れたレプタドーカ2枚、実はそれは4節のところに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから、なんと生きる手立てのすべてを投げ入れた。おそらくこのレプタドーカで、何か食べるものを買おうとしていたと思います。そしてもうそれが全てだった。しかし、この女性は持っているものを全て、もう生きる手立てを全部神様に捧げる。もうこれ以上の献金は他にはないわけです。私たちは10分の1を捧げたり、また礼拝でもこの献金を捧げるということがあるんですけれども、果たして生きる手立てすべてを投げ入れているでしょうか。私たちは神様に何を捧げているのか、そしてまた献金で何を表そうとしているのか、もう一度考えさせていただきたいと思います。そしてその宮でこの何人かが話していた、それはこの宮の美しいこの姿を話していたわけなんですけれども、イエス様は6節に、あなた方が見ているこれらのものですが、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。そして事実それは起こったわけです。紀元70年にローマ軍がこのエルサレムを包囲する。そしてついにこのエルサレムは陥落する。その時に当然あったこの神殿がもう全部壊されてしまって、もう跡形もなくなってしまう。それがもう今日まで続いているわけです。嘆きの壁というのがあるわけですけれども、おそらくそれは神殿の一部であろうと言われているわけですけれども、21世紀になってもそれは再建されてはいないわけです。そして今そこその上のところにはイスラム教のモスクが建っているというような状況であるわけです。そしてその時にもう大変なことが起こるわけなんですけれども、9節のところには戦争や暴動のこと、それから10節には民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がる。また11節には大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こるというようなことをイエス様は語られたわけなんですけれども、まさに今はこうしたことが今現実に起こっているんではないだろうかと思います。疫病っていうことが11節にありますけれども、もうこの年、コロナウイルスによってもう今も収束していない、おそらく来年にも続いていくだろうと思われるわけなんですけれども、こうしたもういろんな出来事が起こってきているわけです。しかしこのことはまだまだこの終わりの時の状況ではないわけです。そしてさらにはこの12節を見るとこの迫害のことが出ているわけです。 クリスチャンも迫害に遭う、しかし、この心配する必要がない。それは15節を見ると、あなた方に反対するどんな人にも対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからですと。なんと神様は私たちにこの言葉、そしてまた知恵を授けてくださって、その迫害を乗り切っていくことができることが約束されているわけなんです。しかしその迫害っていうのは非常に大変であると。16節を見るならば、もう家族にも裏切られる。そして17節には、私の名のために全ての人に憎まれるというような、そのような試練が出てくるわけです。しかし18節を見ると、しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありません。迫害にあってもちっとも害を受けることはない。ですから私たちは決して不安に陥ったりとか、もうダメだという必要は一つもないわけです。必ず神様は守ってくださる。そして私たちに必要なのは何か。19節を見ると、忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさいと、イエス様はそのように言われたわけです。ですからいろんな災いや災害が起こってきても、忍耐することによって自分の命を勝ち取る、この命ほど大切なものは他にはないわけです。そして聖書が言っている命というのは、ただ肉体の命だけのことではなくて、永遠の命である。そのことをまた私たちは大事としなければならないわけです。20節にはエルサレムの包囲、これは先ほど言った70年に起こった出来事であったわけなんですけれども、21節に、都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい、言い伝えによると、クリスチャンたちはそのことを覚えていて、そしてローマ軍に囲まれたわけなんですけれども、しかしその隙が出た時に、彼らはこのエルサレムから出てヨルダン川を渡り、東の方に逃れていったというような、そういう話を私は聞いたことがあります。そして日本でも東日本大震災が起こった時に、そのところではもう言い伝えがあって、もう天殿湖にもう別れて、もう自分の家族とか周りの人のことはもう考えないで山に逃げなさいというような、そういうことが言われていて、命が助かったという人たちのことを聞くわけなんですけれども、やがてまたこのことは実は私たちにも起こってくる、過去の話ではないわけです。これからそういうようなことが起こる。23節には、この地に大きな苦難があり、この民に御怒りが望むからですというような言葉が出てます。直接的にはユダヤ人たちはその怒りにもうあったわけなんですけれども、じゃあ私たちは大丈夫だ、そんなことは言い切れないと思います。もうやがては東南海大地震が起こり、津波が発生する。もうクリスチャンでない人たちにも、もう30年以内に確実にこのことは起こるとはっきりと言っているわけです。ですから私たちとて決して例外ではない。そのような苦しみに遭う、そしてしかもさらにはもう25節や26節を見ると、もう天変地異、天の諸々の力が揺り動かされていくというような、もう本当に未曽有のようなことが起こってくるわけです。こういうことは黙示録にも記されてあります。しかしその時には、なんと27節に、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。イエス・キリストの再臨がある。そして私たちはそのところに希望を見出すことができるわけなんです。救われてない人たちにはもう永遠の滅び、しかし救いに預かっている私たちには、この偉大な力と栄光とともに来るのを見る。そしてそのことは31節に、神の国が近い、そのことをまた私たちは覚えて 置かなければいけません。今も大変な状況の中にあるんですけれども、私たちの希望は何かというと、神の国が近いことを私たちは知らなければいけない。そして1918年、今から100年ほど前ですけれども、スペイン風邪が大流行して、もうそれこそ日本でももう30万人から50万人の人たちが亡くなったということを、私たちは覚えているわけなんですけれども、その時にどうだったのか。実は再臨運動があった、イエス様が来るのが近い、そしてクリスチャンたちはどうしたのか。一致団結して、そして福音を伝えるということが事実あったわけです。そしてそういう中にも福音は伝えられて、多くの人たちが救われる、もうリバイバル。そしてそれはまた続く昭和7年8年の昭和のリバイバルにつながっていき、柏原教会は実は昭和7年にこの地に教会が誕生する、驚くべき神様の御業があったっていうのはもう歴史的事実であるわけです。また私たちはそのことが再びもう一度この大阪の地に、私たちのところにもなされるようにと、私たちはこのことをまた覚えて祈らなければならないと思います。多くの人たちは34節を見ると、その心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていてとですね、世の人はそうかもしれません。もう世の終わりだと言って、もう放蕩に身を持ち崩していく、もう好き放題勝手放題なことをしたり、深酒、そしてまた中には思い煩いで心が押しつぶされる。しかし私たちはそういうことにならないように、じゃあどうすればいいのか。36節を見ると、人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。だから祈るっていうことがどれほど大切なことであり、またこれは信じる者にとっての大きな原動力であるのかっていうことがわかるわけです。なんで私たちは総天気討会するんだろうか。今はもう本当にこの終わりの日に近づいている。そして私たちは目を覚まさなければならない。イエス様が約束したことは必ず起こる。そして私たちの希望は、人の子が栄光とともに来るのを見ることであり、神の国が近づいていて、私たちは必ずその神の国に入ることができるんだ。ノアの洪水が起こった時はどうだったのか。本当に神様は私たちに救いを用意してくださっておられる。今もう私たちはノアの箱舟はいりません。必要なのはイエス・キリストを通してのこの救いであるということです。神様は私たちに救いを用意してくださっておられる。そのことをまた私たちは今のこの21世紀の日本で本当に伝えていくものでありたい。大正の時にリバイバルが起こり、また昭和の初めにもリバイバルが起こった。そして今、神様は私たちに何を願っておられるでしょうか。まず私たちは心の目を覚まさせていただいて、この御言葉をしっかりと心の中にいただいて祈らさせていただきたいと思います。